特集、中学校再編を考える、将来の望ましい教育環境を目指して。全国で進む少子化、市内も例外ではなく、小中学校の児童生徒数は減少の一途をたどっています。このため体育祭や合唱祭などの集団で作る学校行事を行うことが難しくなるなど、これまで当たり前にできていたことができない状況が出てきています。そこで今回は、市で協議が進められている中学校再編について特集します。未来を担う胎内市の子どもたちのために、少子化や気候変動など急激な変化の時代を子どもたちは今生きています。そのような時代を生き抜くためには、多様な価値観と向き合い、新たな価値を見出す生きる力が求められます。学校という学びの環境の中で、この生きる力を育むには、集団の中で多様な価値観に触れ、多くの世代と切磋琢磨し、たくさんの経験を積み重ねていくことが、特に大人に近づいていく中学生にとってとても大切なことです。そのためには、中学校の再編を検討し、適正な学校規模を整えることが必要不可欠です。そこで、健やかな成長と豊かな学びの主体となる生徒を第一に考えた教育環境を実現するためには、どのような方法が良いのかについて、次のように協議を進めてきました。令和2年から4年令和2年12月から令和4年3月、小学校の適正規模等について協議。市教育委員会は、胎内市立小中学校の適正規模等に関する検討委員会を立ち上げ、保護者や地域の代表を含めた幅広い立場の方々に参加していただき、協議を重ねました。その結果、特に全校の生徒数や学級数の小規模化が懸念される中学校の適正規模等について、主に次のような答申が示されました。胎内市立中学校の適正規模。文部科学省の公立小中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きを参考。クラス数、クラス替えが可能な1学年2学級以上を目安とする。1学級の人数、1学年2学級が実現できない場合でも1学級20人以上となることが望ましい。適正規模のメリット、多様な考えに触れ協力し合うことで新たな価値を見出せる。クラス替えができ、新しい人間関係を築くことができる。学級の枠を超えた習熟度別やテーマ別の学習等、さまざまな学習形態が可能になる。体育祭や文化祭等、学級同士が切磋琢磨する環境が作ることができる。部活動が行いやすくなる。学校の在り方の今後の検討について、今後1学級20人を大きく下回る状況が続くなど、少子化に伴う生徒数の減少が見過ごせない状況が予想される場合、統合を含めた学校の在り方についてタイミングを逸することなく速やかに検討する。令和5年5月から令和5年5月1日、中学校の生徒数、学級数の将来推計。令和14年度以降、複数の中学校で1学級20人を大きく下回る状況が続くことが予想されます。おおよそ10年後を見据え、統合を含めた市内中学校の在り方を具体的に検討する必要があります。中学校の適正規模が実現し、学級数やクラスの人数、友達が多くなると、 みんなで作り上げる体育祭や合唱祭が盛り上がる。スポーツも盛り上がり楽しくなる。いろいろなアイデアが出たくさんのことが学べる。令和5年10月から、令和5年10月、胎内市立中学校再建検討委員会の立ち上げ検討。胎内市立中学校再建検討委員会を立ち上げ、保育園、子ども園、小中学校の保護者、学校運営協議会、区長のそれぞれ代表の皆さんや、小中学校の校長先生と中学校の再編について、詳しい学識、経験者など幅広い立場の方々で検討を重ねました。胎内市立中学校再建検討委員会での具体的な検討協議について次に示します。小規模校は全校生徒数50人を下回り、1学年10人前後に減るところも見られる。具体的に今後10年先の胎内市立中学校の生徒数はどのように推移していくのだろう。胎内市立中学校の生徒数見込み。令和5年5月1日現在。年度。1年生徒数学級数。2年生徒数学級数。3年生徒数学級数。計生徒数。2023年。中条中。1年生徒数125、学級数4。2年生徒数120、学級数4。3年生徒数123、学級数4。計生徒数368。木の途中、1年27、1。2年25、1。3年26、1。計78。追試中、1年21、2年31、3年25、1、計75。黒川中、1年23、1、2年35、1、3年21、計78。合計1年195、2年210、3年194、計599。2032年、中条中、1年105、3、2年89、3、3年114、4、計308。木の途中、1年12、1、18、1、24、1、54。追試中、1年15、1、2年27、1、3年22、1、計64。黒川中、1年16の1、2年22の1、3年17の1、計55。合計、1年148、2年156、3年177、481。2033年、中条中、1年101、3、2年105、3、3年89、3、計295。木の途中、1年13の1、2年12の1、3年18の1、計43。追試中、1年19、1、2年15、1、3年27、1、計61。黒川中、1年9、1、2年16、 1、3年22、1、47、合計1年142、2年148、3年156、計446、2034年中城中1年111、4、2年101、3、3年105、3、317、木の途中11、1、13、1、12、1、36、追事中1年16、1、2年19、1、3年15、1、50、黒川中1年11の1、2年9の1、3年16の1、計36、合計1年149、2年142、3年148、計439。こんな話し合いがありました。胎内市立中学校再建検討委員会での具体的な検討内容。10年後には1学年20人を大きく下回って、その後も減り続けていくみたいだから、やはり存続は難しいよね。でも他に将来の胎内市の中学生の望ましい教育環境は考えられないのかな。一つは、中城中はそのままで、木の途中、追事中、黒川中の3校を統合する方法は、もう一つは、小学校、中学校が一緒の校舎で学ぶ小中併設校はどうだろうか。結論は、3校を統合してもすぐに生徒減による小規模校になってしまうよね。また中学校の生徒数の減少はそのまま続き、中学生同士の集団を通した学習が難しい上に、小学生の人数も減少していくため、併設後間もなく小中学校とも学校再編の検討が必要となるね。これから何十年も先のことを考えると、やはり4校統合が望ましいですね。4校を統合すると1学年5学級程度の適正規模になりますね。検討の結果、市内4中学校の統合は賛成ですが、いくつかの配慮が必要と意見をいただきました。配慮が必要な点、統合する中学校はできるだけ各地域から遠距離で安全性の高い場所に設置することが望ましい。市内全域を対象にした学習活動を積極的に行うなどして、中学生が各地域に出向く機会を多くし、中学校がなくなっても地域が元気であり続けるようにする。通学の方法や安全確保について、スクールバスの増便等スムーズな運行方法の十分な検討が必要である。生徒数が多くなっても、一人一人に丁寧な指導支援ができるきめ細かな教育が継続して行えるように、学習指導員や介助員などの市の配置職員を手厚くしたり、地域からの学校支援体制をさらに充実させたりする必要があります。胎内市立中学校の統合に関する方針案、市および市教育委員会では次の方針案を策定し、およそ10年後をめどに市内4中学校の統合を進めるために具体的な協議を重ねていきたいと考えています。 1. 新しい校舎の建設。市内4中学校の施設はいずれも老朽化が進行していることから、新しい校舎を建設したいと考えています。 2. 設置場所の検討、統合する中学校の設置場所について次の3つの案を中心に検討していきます。1. 現在の中条中学校あるいはその周辺。 2. プレスポ体内周辺。 3. 現在の体内小学校周辺。どの場所に設置されたとしても通学時間を可能な限り短くするためにスクールバスの運行等に十分配慮するとともに、徒歩、自転車での通学についても安全確保の徹底に努めます。3. 地域とのつながり。中学校と地域とのつながりを保つために、これまで4中学校で行ってきた地域と関わる活動や地域で行われる行事等に生徒が参加できるように配慮していきます。4. きめ細やかな教育。きめ細かな教育を継続するために、公務の効率化等をさらに進め、教職員が生徒と向き合う時間を十分確保するとともに、市や地域関係機関等からの学校への支援体制の充実に努めていきます。5. 中学校間の交流。統合までの間、中学校間等の交流を積極的に行うなどして、4中学校の生徒が同じ胎内市の中学生という意識の醸成を図るように配慮していきます。6. 準備委員会の立ち上げ。胎内市立中学校統合準備委員会仮称を立ち上げ、地域の有識者やコミュニティスクール学校運営協議会委員、保護者、小中学校職員などの各代表が委員となり、主に次のような内容の検討をしていきます。 1. 新しい学校のやり方、教育目標、校舎、施設などに関すること。 2. 学校名、校章、校歌などに関すること。 3. 通学方法に関すること。 4. その他統合に関して必要なこと、制服や PTA、地域行事など。市民の皆さんから意見を募集します。胎内市立中学校の統合に関する方針案についてパブリックコメント意見公募を実施します。市民の皆様のご意見をお聞かせください。閲覧募集期間、8月1日木曜日から31日土曜日。閲覧方法、胎内市立中学校の統合に関する方針案の全文及びダイジェスト版は印刷して市役所と各公民館で設置するほか、市ホームページからもダウンロードできます。提出方法、右の QR コードを読み取り専用ページで入力するほか、市役所と各公民館で配布する意見書によりファックス、郵送または持参で提出してください。提出先、学校教育課、学校教育係。中学校再編についての説明会を開催します。時、8月25日日曜日午後2時から、ところ産業文化会館2階会議室。申し込みは不要です。時間までにお越しください。問い合わせ、学校教育課、学校教育係、内線2319。